ヒューズ、
イラストレーターの沼田たけしです。
室木おすしです。
勝山恵子です。
はい、というわけで、3人で撮ってます。ムロックはあれじゃない、なんか この間スナック行ったっていう、なんかあれツイッターで見たけど。
ああ、スナック行きましたね。
スナックって何回か行ったことあるの？ムロックって
何回か行ったことあるよ。スナックは、
スナックってさ、料金体系ってどんな感じなの？
いや、多分店によるだろうけど、時間制、大抵なんかもうパックみたいなのが決まってるの。
飲み放題みたいな感じなの？飲み放題なの？
飲み放題、なんか種類によってこれだけは飲んでいい。
これは飲んでいいみたいな。
焼酎、大抵焼酎の。
あ、
でなんかもう一式いくらみたいな決まってて、
当てがついて、
当てがちょっとついて、
うん、それで大体いくらだ？時間1時間2時間とか。
まあ多分 4,5 銭じゃない？
1時間2時間、
はい、
2時間ぐらい。
2時間で 4,5 銭ぐらい。
スナックってあれでしょ、ホステスさんはいないんでしょ？
いないな、うん、でもママがいて、まあ、ホステスさんがいるところもある。
若くないんでしょ？
若くない、大概ね。
カラオケは？
カラオケが、まあ、大抵カラオケしに行くんだよ、スナックって。
この家、店の隣もそんな感じの店。
それはあの何が楽しいの？
カラオケするのが楽しい。多分そのカラオケボックスだとなんかこじんまりしてさ、身内だけで楽しむ感じだけど、
人の歌も。
そう、スナックだとなんか知らないおっさんとかがいて、おっさんの歌に対してお、っさんいいですねそれみたいなことを言うのが楽しい。
楽しい。
あ、
じゃあちょっとコミュニケーション能力が
ちょっと必要だね。
あ、いや、
酔ってればもうなんかもうどうとでもなれって感じなのかな、わかんないけど。
なんかやっぱね、
なる
ちょっと知らない人にも聞いてほしいみたいなとこもあるんだよ。
まあね、多少はね、多少はね、その客観的にちょっとこうどうするのかなみたいなね。
なんかおじさんの人生論とか聞かされへんの？
いや、それは聞かれ大丈夫。
本当、むしろ聞きたいけど。面白そうだし、
ね、
でもなんかね、やっぱ面白いおっさんだったらいいけどね、つまんねえよって人いるからね、いっぱい、
いっぱいいるね、
説教おじみたいなのかな。
そうそうそう、
いるか。
それはきついな、
どういう時にスナックって言ったらいいの？
いや、知らん、それは知らん。
知らない。
飲んだ後、なんか物足んないなって時だよ、多分。
なんか物足んない
な、なんかさ、なんかこの年になるとさ、もうただ飲むだけじゃなんか飽きてくるじゃない。飲んで、ま
あ、
飲むのはその場合いいんだけど、その後になんかもうちょっとまだ帰りたくないけど、なんかどっか行きたいけど、2軒目行くっつーのももうなんかもう喋るのもいいだろうみたいな、なった時にいいんじゃない？
え、客層どんな感じなの？
もう客層もうだいたい5、60代だ
ね。50代。
はあ。
ママと喋り、
ママと、そうそう、まあ、そういう人たちがママと喋りね、結構なんかママのこと好きでみたいな感じ。
なんか島袋すじ太郎が、
島袋
玉ちゃんが作ったんじゃなかったっけ？
え、作った？
作ったん仕事だっけ？オープンしへんかったっけ？
なんかあしてたね、スナック好きすぎてね、スナック玉ちゃんって東京カルチャーカルチャーで。
あ、私一回行ったことあるよ。
あ、そうなんだ、いや、そこまで全然極めてない。全く、俺数える程度しか行ったことないけどね。
逆に楽しいのかね。なんか、
なんかさ、
やっぱなんか、すごい、
新鮮なことしたいんだよ。そうそうそう。
あ、
でね、その時はね、キャバレーにも行ったの。
キャバレーこそなんかわからんわ。踊らはる。
踊ったりする。それ、あの蒲田にあるグランドキャバレーっていうのがあって、
いい
名前やな。もうすんごい昔からある、マジ大きくて、2階があって、1階がダンスフロアでバンドがあって、
デビューみたいな感じやるのかな、なんかダンスとか、
ダンスもできるし、曜日によってなんかね、ストリップもある曜日があったりとか、
すごいね、
あと社交ダンスがある日とか、まあ曜日によって違うんだけど。そこにその宮川さんと新海監督との、飲んだ後そこに行って、もうババアばっかの。
え、ババアばっか
出てる人が。
出てる人が。
もう、まあ、でもババアで想像つかないから、いくつぐらいのババアの？
まあ、60、70ぐらい。
え、70？
嘘でしょ？
いや、ほんとほんと。
70？
してんの？
そうだよ。 いや、きらびやかっていうか、まあ、そこそこの格好して。
い
や、65ぐらいだよ、多分平均が。
平均
が誰が得するのそれ、見て。
いや、なんかもうね、客層もそんぐらいだから、同い年ぐらいのじいさんが行って、ばあさんと話すっていう。そういうのがあるの、グランドキャバで、蒲田にね。だから、あのエロさとか一切ないんだけど、会話も別に全然さ、もうなんか、説教というか、人生についてなんか教えてもらうみたいな感じ。
横に座らはんの。
そうそうそう。
それがもう、それも60。
そうそう、その60、70の。
めっちゃ面白い。
なんかその雰囲気が面白いっていうね。
ああ、なるほどね。
あれはストリップはいかへんの？
ストリップは何回か行ったことあるけど、ストリップをね、楽しむのは結構むずいんだよ。
ストリップはお酒飲み、飲むの？
酒飲む。
飲みながら。
あれ飲みながらだったっけな。多分飲めたと思うけど、なんかね、あれってやっぱ本気の人たちが、あの、踊り子さんのファンの人たちが来るところだから、一元で行くと、なんか、疎外感がすごいんだよ。
みんなかぶりつきで
見て。もうかぶりつきで見て、写真撮影とか、なんか、何、あの、ポラロイドの写真を1枚500円ぐらいで撮れるのよ、一緒に。
そう、ポラロイドは、
1000円だったかな。
アイドルのなんかもう、
そうそうそう。
ポラロイド、どこで、どういう、あれで撮ったの？
その終わった後に一緒に撮ってもらう。
あ、別にあの、
別に。
局部を丸見せで撮ってもらえると、
じゃない。
あの、普通のなんかあの、
じゃあ、ほんまにファン。
服着た状態で撮
る。
だけど、あの常連になってくると、やっぱだんだんサービスが良くなってきて、うん、服脱いだ状態で撮ってくれたりとかする
の。ちょっと待って、それは演者と客の年齢層はどんな感じ
なの？あ、それはね、ストリップは結構若い。うん、女の子も多分20代、30代前半ぐらいの子と、で、客は、まあ上だよ、50代ぐらいだと。4、50代。
若い人い
るの？若い人あんまいないね。
へ
ぇ、うん、エロさあんまないんだよ、なんかもう、
もうショー
って感じ、って感じ。
あ、ショーなんだ。だってさ、いわゆる局部を見てもさ、
うん、
なんつうか、見飽きちゃうよね。
うん、
ゲスタルト
もう一回。見れるの？え、局部なん
だ。え、ストリップは見れない？
どうだったかな。見れたような気がする。
見ててもなんかすぐ飽きちゃうけど、最初感動する
だろ
う。
エロファーなんだ、さすぎその舞台でやるけど。
あとなんか地方とか行くとさ、地方のストリップとかだと結構際どくてさ、うん、まな板ショーっていうのがあってさ、その壇上でセックスできるっていう。
あ、地方でしかできないでし
ょ。そう。
もうそういうイメージが、
マジです
ごいな。やれる。
そのね、地方からしたら、今日、勇気のある人誰かいませんかみたいなことやって、
なかなか
で社員旅行とか行くと勇気のあるバカな社員が手を挙げて、で壇上に上がってやるっていう ね。
すごいな、まだそんなそんなことやってるとこ
あるのか。あるでしょ、多分未だに。
あ、でも今地方でしかないんだよ、逆に。なんか都会のあれストリップでそういうことできるのかなと思ったけど、そういうのもないのか。
あと煙を出すとかね。
煙、
膣の使い方がめちゃくちゃすごいババアがいて、そういう煙を含んでその輪っかの煙を出すとか、
すげえ、
もっと職人、そういう職人芸をやってるとことかね。
マジか、すごいな。
バナナを切るとかね、膣圧で。
ピンポン飛ばすとか。
そうそう、ピンポン飛ばすとか。
え、勝山さんピンポン飛ばせるんですか？
飛ばせる。
忘れたら尊敬したんだよな。
尊敬されたくない
。私。やるで。できるで。
次の SM 漫画いけんねん。ピンポン飛ばしまで。
いや、でもそれ、そういう技術を持てたらなんか食べていく。
もうまだね、あのなんか、
いろんな方法で。
海外旅行とか行って、それでいけそうだよね。
いけそうだね。ふたまり。
ふたまり。
できるね。世界一周できるよ、ね。
いいな、男はいろんな娯楽があって。
あ、そう言われると女の人だとそういうのあんまないのかね。
せいぜいホストクラブ
ぐらい。ホストクラブぐらいかね、うん、
まあスナックとかは別にやれ。
うん、風間さんあれ見ました、星源のなんだっけ、関さん、
おげんさん
おげんさん
って、ね、NHK でなんか最近始まった星野源の新番組、
歌番組、
知らん、見てない。
あ、そうなんだ。
歌番組なの？え、MC をやってるってこと？
そうそうそう、 MC というかなんかちょっとしたコント仕立てな感じの。
すごいな、あの人。なんで今それを
織り込んでたの？そうだから風山さんは、うん、星野源とか、
うん、星野源別にいいけど、うん、
さっき話を裏でね、施設で見たって話をして、途中まで見たって言ってたけど、やっぱり、嫌いな人はいないよねって話をしてた。
そうやろうな。
そんなに、なんて言ったら、面白いっていうものに特化してるっていうよりは、なんて言うんだろう、星野源が何をやっても面白いから、面白いっていうか、好きな人は好きだから、いいだろっていう話。でも落ち着いたんだよね、うん、っていう話だっけ。
それ俺こ
そ星野源はいいんじゃない
か、まあそこまでのレベルに行ったら、うん、何をやっても許されるっていう話をしてたんだよ、
だから楽しむためにはあそこまで行かないといけないっていう話だよね。
ちょっとさっきからミワとか
さ、え
ちょっと間違ってる
いやいや、いけるでしょ、三輪からだったら。
そんなさ、芸能人に置き換えて喋るって、小学生まで
じゃないの。入った
あの辺まで行きたいとかさ。
あの最近僕ね、あのミドルエッジってとこでサイトで連載してるんですけど、
あれでしょ、懐かしのやつでしょ。懐かし
のやつ。あれね、最近ね、アンチのコメントがね、あるんですよ。
どういう内容で？
え、これあるあるじゃないよねとか。
あ、ネタがこう、マニアックすぎるってこと？マニアックすぎる。
マニアックすぎるっていうか、え、なんか俺別にそんなに人に恨みを買うような4コマを書いてるわけじゃないんだけど、あ、ネタがないならやめればみたいな
ことを。あれじゃん。そんなこと言わんの？ファミコンばっかり書いてるしじゃん。ファミコンばっかり書いてるしじゃん。ファミコン
ばっかり書いてる。多分知り合いでしょ、多分書いてる。知り合いでしょ。
知り合いじゃない。ちょっとな、Facebook からの、なんか、なんつったらいいの？あれ、なんか多分シェアされるのよ。シェアされてまで、だからなんて言ったらいいの？ Facebook のリンクの、なんつったらプラグインでやってるようなやつだから、多分本人の Facebook のコメントでもこれ、つまんないとかさ、なんかこう、いわゆるディスりの言葉を自分のタイムラインに載せてまで、俺の文句を言ってるわけ。え、それってさ、だってさ、本人も得じゃないじゃん。得じゃないじゃんって言ったら、なんで、俺目当てに、俺にダイレクトにやるんだったらあれだけど、自分のタイムラインを汚してまで、このこいつのままちょっとつまんねえよって言ってさ、例えば友達がね、なんか誰か知らない漫画家の実利をしてたってするよ、でも それをさ、もう第三者が見てたらあんま気持ちよくないじゃん、
で、なんかでも批判することでちょっとなんかカッコつけれる感じなんじゃない？カッコ
つけれる感じなんですか？
それか嫌われてもいいからとにかくつまんなかったみたいな。それぐらいつまんなかった。
それぐらいつまんなかった。
あ、さ、一個二個ならいいけどさ、4個5個とか、すっげえもうなんつったらいいの、一気にコメント書いてくれるんだよ。コメント書くのもさ、それ大変じゃないって思うわけ。
でもいい人は書かないから。
そうなんだね。面白いと思った人は書かないからね。
時々なんか書いてくれるんだけど、このファミコンやってましたとかっていうのね、なんかやってくれるんだけど、そんなにつまらないのを粘着してまで書くほど、俺、逆にね、アンチがつくってことは、すごいなって思って、すごいなって言うと変だけど、なんか、そこまで響いたんだなと。
お、前向き。
いやいや、じゃあどっち、
そうですよ。
てかさ、アンジついたことある？
ない。
あ、ないんだ。
いや、それはいろいろ言われることはあるけどね。そんな、必要に、
ね、
同じやつが言われたことはない、
ね。そうそうそう。大分のなんとかさんみたいな人がね、それがね。
アンジはほら、最大のファンって言うじゃん。
ねえ、だから、毎回書いてくるんだよ。
だからもうめっちゃ見てるやん、じゃあ。
めっちゃ見てるでしょ。
めっちゃファン。
どう捉えていいか分かんない。
いや、それめっちゃファンやと思うよ。
ファンっていうか、だからなんかちょっと気にしてるんでしょ。嫌いだけど、好きみたいな。好きっていうか、好きか分かんないけど、なんかちょっと嫌いだけど、なんかもう、かまってられないみたいな感じでしょ。 どう捉えていいか分かんない。最初はなんかイラッときたけど、もうだんだん可愛くなってきちゃって、あれ今日書いてないんだみたいなのがあったりして、うん、あとね、まあまあこちらのあれなんだけど、それってプラグインって本人は見れるけど他の人には見れない設定があるから、もうなんかちょっとねイラッときたからそういう設定にしてもらったんだけど、
うん、
あ、だから表示されないように、
うん、
今言ってもそういう表示があんま見れないように、アンジのコメント見れないようにちょっと設定してもらってんだけど、うん、っていうことがあって、
私が見たら見れんちゃう、
見れない見れない、
あ、見れない、
あ、でも最新のやつで書き加えてたら見れるけど、うん、随時チェックしてると、あのそのアンチの人のコメント、
でもなんかコメントあるだけ良くない、ないのが一番
嫌い、いやいや嬉しいけど、ね、以前ねちょっとリハビリヒルズでもなんかねすごくあのちょっと意見をいただいたことがあったんですよ、
うん、
なんかそういうね
面白ないとか、
面白ないとか沼田は気持ち悪い的なことをね、う
ん、
あって、
それは知らないじ
ゃん , 笑い声がちょっとなんかねあの不快感だっていうようなねことがあって、分かってないのになんかこうなんだリンクす、あ、なんだろう、そう、紹介するのもなんかすごい笑って半笑いで紹介するなとか、まあね、まあ、ごもっともだなって思ったりもするんだけど、どういうあのモチベーションであれしてるのかなと思って、およそあのなんだ反応的に何て言ったらいいんだろう、それを言ったら何だろう、嫌いなのかなって思うぐらい の, そのコメントがあるけど、それをわざわざコメントにするパワーってあるじゃん、アンチだから、いわゆるそのアンチだって自分でもリスクを犯すわけじゃない、アンチのコメントを書くっていうのは、
いや、そんなこと考えてないでしょ、リスクを犯してるなんて、
うんうん、
ただもうストレスの発散、
発散なので、なんか、ね、うん、日々のね、なんかまあ日々のストレスに対するなんかこうあれなのかもしれないけどね、その持っていきようがこちらに来たっていうのがあるのかもしれないけど、なんかそういうのがあるんだなと思って、のらりくらい好きなことをやっててもなんかこう結構そういう、まあ、なんかこう見る人によってはなんかイラッとくるものもあるんだなっていうのがあって、表現って難しいな、
そうじゃないと、なんか笑われたり、
うん、
あの否定されたりしたことがないやつはまだものを作ってないっていうことを言ってたよ、
誰の言葉、
誰かが
誰かが
笑われたり、その否定されたりしたことないぐらいじゃまだ物を作ってるとは言えない、
ああかっこいい、
かっこいいね、
いい名言、
あときたい
わじゃあもう俺もう
誰かわからん
作って誰かはわかんないけど言ってたよ誰かが、
へえ、ブロックないのそういうの、例えばおもころだってあんだけバイタのすごいメディアであったらあれつまんねえよとかって
、俺のねやつはあんまないんだよねアンチが、
すごい、
それリスクを負ってない記事なんだよ俺のは、小屋犬とかさ、あのリスクを負った記事なんだ、
まあ、ね、なるほどね、
だからやっぱアンチも多いけど
両極なんだね、じゃあ
でもファンも多いっていう、
そうそうそうそう、だからそっちの方が強いんだけどね、そのファンの強さも強いからね、
おかしいな、小屋犬の場合は、小山さんの場合はなんかほらファンも多いってのは分かるんだけど、俺の場合ファンもついてない
から、アンチしか
いないみたいな、どうなっとるねんみたいなのがあるんだけどさ、どうなんだろうね、その辺。え、片山さんないの、その、
でもなんかたまにあるよ、ブログのコメントとかに。そんなひどいのは、ひどいっていうか、ちょっとなんかこう、チクチクする感じの。
例えば
では思い出せへんけど、ちょっと、イラって読んだらイラってするような、
ちょっと皮肉めいたこと
をするようなことは書かれることはあるよ。
そのコメント書く人どんな面持ちなのかなって思って、
でもファンなんかなって思ってるけど、
あ、
そうやって、まあ、なんかブログまで見てるんだから、
そうそうそう、わざわざその記事読むまで、
うん、
読んでコメント書くって、うんうん、結構な、
コメント書くってすごい、
あのそうだよ、あのその辺のモチベーションというかさ、ね、
だって自分も好きで読んでる記事とかに、
う
ん、すっごい面白くても、
そうそう、書かない、書かない
ですよね、そこまで、
そうなんだよね、
そうそう、
でも本当やっぱその面白いと思った時にこそ書くべきなんだよ
ね、あ、書いてほしいね、
それでさ、あの面白かったのに アンチが数人ついたがために終わってしまった作品ってのがあるんじゃん。
そうなんだ。いや俺だから
本当はね100人のファンがいたのに3人のアンチのせいで、
そうそうそう、
ね、だから
声を上げないといけない
よね。
そう、声上げてほしいんだけど、本当にだから俺本当にやめようと思ってちょっと落ち込んだんだよね。リハビリの時もそういうコメントをいただいてちょっといろいろ考えて、どこであり方を考えたりしたんだけど、
だからそれにはまず自分がやらないとダメなんじゃない。自分がいいと思ったやつをいいって、
いいって、ね、言ってほしい。それはね本当あのいいっていうのをツイッターでもいいから、あ今回のリハビリ面白かったとかね。
でもそんなツイッターたまにあるやん。
あんまないあんまない思いのほうがないよね。
知り合いだとまたあれだもんね。
そう、知り合いだとなんかちょっと知り合いの何目線があるか、
まあちょっとね、
うん、そうだあるからね、
よく言ってくれてるのかなって思うし、
ね、そうだから知り合いだからちょっと聞いたみたいなあるでしょ、う
ん、知らない人に褒められたよね。
そうそうそう、難しいよ。褒められたいよ。褒められたい年頃だよ。もう 40になって、40まだなってないけど、褒められたいよそろそろ。片山さんも褒められたいでしょ。だってお店やってすごいねって言われない？すごいねって言われたくないですか？いやいや実際すごいと思いますよ俺は。片山さん、
いや言われるけど、
まあでもすごいねって言われるためにやってるわけじゃないから、
ない
だからまあまあなんかまあそういう意味ではちょっとまあ気持ち的にはまあまあまあありがとうっていうのはあるんだろうけど、まあそこまでそのモチベーションとしての核の部分ではないからっていうことなのかもしれないですけどね。
まあ単純に嬉しいけどね。
まあ、嬉しいですよ。へ、あ結局旦那さんとかってあのお店開いてあんま言ってなかったとか言ってたじゃないですか、うん、結局その旦那さんとか息子さんとか娘さんとかのなんていうんですか、その反応ってどういう感じなんですか。
いやまあ子供はほらなんか分からへんやん、別に店やることがどうとか。
あ
もしだいたい仕事してないお母さんがいるっていうのも分かってないんじゃないかなぐらいやし、自分がほらしてるから仕事、そう専業主婦とかをの人とかを知らないじゃないかなって思う。
あなるほど、まあそうですね、お母さんの一人が全てですもんね、
うんうんうん、
そうそうそう、それが常識になっちゃうから、うん、
だから別にお店も別に何にも。
旦那さんはどういうふうに。
旦那も別に迷惑をかけなかったらいいんじゃないかっていうぐらいの程度やと思うよ。多分何もそれの
件に関してしてないですか。
してない。
いやすげえ面白かったのはそのオープニングにね言っても大丈夫です、
うん、
オープニング参加してちょっとねあの片山さんのお店がプレオープンみたいなのでちょっと会ってて、みんなが集まってる時に旦那さんいらっしゃったの、多分あ旦那さんなんだなと思ってたら、うん、旦那さんがワインを赤ワインだったかな、めっちゃこぼしてて
2回こぼされたよ。
2回だった
2回
だった。割ったりもしてた。割った
は
ないのか。
割ったんは重機割られて酔っ払って
その時にその片山さんが信じられない信じられないわ本当信じられないわってつぶやきながら黙々とワインを拭いてたってところが、なんか片山さんの素を見れてすごくなんかあ片山さんと旦那さんの関係性っていうか、なんかこうなんかなんだろう、なんかいいな家族ってって思いましたよ。なんかこう新鮮なもの
だったわ。あとでめっちゃキレてたなって言われた。いろんな人
に。
静かに。そんなキレてたからわかんないけど。
なんかの。
めちゃくちゃキレてた
ね。静かに、なんかこう、いか、なんか静かに、あれ、キレてたな
って。いや、もういいやと思って、すごいいいけど。人がいるし、あれでも
大変
で。
なんかこう、そのバランス取れてるなと思いました、なんか。
だってまだ残ってるからな、あと。あオープン前の、そう、綺麗なさ、店の中を。赤ワインで煮かし
てたら、僕今日白ワインにしたんですよ。赤ワインだったらやばいなと思ったから白ワインに持ってきた方がいいなと思って気遣ったんですよね。まあなんかその、ね、
まあでもそれに関して別に嫌味とかも文句とかも言わないし、
あ、
うん、
そうなん
ですね、好きにさせてくれてるし、
なんかそれでもなんかじゃあいい関係じゃないか。
うんうん、そうかね。
まあなんかまあ好きにやれればいいんじゃないみたいな。
うん、応援もしないけど、くさしもしないみたいな。
くさし？
くさす？
くさすって
言う？くさすって言
わん？言わない。
あれはね、あれくさすって言われるのかな。
けなす？
けなす。うん、けなすってこと。
へぇ、なるほどね。まあまあ、その方がやりやすいですよね。
うんうんうんうん、
へ
ぇ、まあ興味もないのかな。
興味ない、
うん。好きにやったらって
感じ。旦那さんの興味あることって何なんですか？バーベキューですか？
Thank you. のやってたね。釣り。
ああ。釣り一緒に行くんですか。
行かないよ。一回海釣り、なんか同じ趣味が持ってたらいいなと思って、海釣り行ったらもう死ぬほど気持ち悪くて、それ以来行ってない。もうずっとあの寝てた、船で。
そうなんですか。
気持ち悪くて。
そっか。
もういいんじゃない？だからずっとリュック
持ってるし。じゃあブロックを押すときはね、次回からはもうあれですもんね。ツインカムっていうか。
ツインカム。
ツインカム。ツインカムって何？分かんないけど。
ツインズカム。
ツインズカム。スーンですよね。
まあね、双子は来て。
どうすんの？綱島で撮るの？
まあ綱島で撮ったり。
綱島で撮ってくれるの？
もう断ってもいいんじゃない？
何
断ってるけどね。
断られてる。今回奇跡的にね、あのまあ片山さん家に一回は来た方がいいだろうっていうね、あのお祝いにっていうので来てくれたっていう、あの、うん、あどこ集まれるのっていう奇跡的な回だったね。まあ次回、ね、
存続の危機だし、
ね。存続の危機。
いろんな
人もいない。鳥畑さんも漫画で忙しいよ。西野君もちょっといろいろなんかあの思うことがあるね、うん。そしてまあ室井君も今ね、3人娘ちゃんがね、なかなかこう
一人語りとかしたら、
一人語り誰が楽しい、何するの今の誰も聞かないよ、そもそも
恥ずかしいよ。
二人でやったらいいじゃない、勝山さんとさ。
私も忙しいから。
勝山さんと
違うから。いや、
そこそこ暇そうだったけどね。
いや、でも忙しいのよ、本当に。
あ、忙しいですか。
うん、まあまあ、見ては暇だけど、偉そうだね。
あ、そうですよね。うん、そりゃそうですよね。なんか、あれですもんね、本当仕事場で仕事されてますもんね。
え？
いや、仕事場っていうか、あのお店で、うん。だから、あの、ね、イラストレーターになりたい人は片山さんの仕事制作をちらっと見れますよね。
若手のイラストレーターここに集めてさ、なんかここで仕事させてさ、うん、1人2000円ぐらい取って
さ。え、仕事場貸すってシェアオフィス的なこと？
そう、なんかここでみんなで、
ね、
いやでもこのさスペースもったいないなと思って、なんかワークショップとかしようかなと思って。
もうしてくださいよ、うん、どんなワークショップ？何のワークショップ？
私6月から金継ぎを習いに行くんやけど。
金継ぎ？
金継ぎ？
なんですか金継ぎ？
あの割れた陶器とかの金で、漆と金で作るやつ。
へえ。
あれ、あ、そう。うん。収録いいんやけど、あの堀さん。
ああ、堀さん。
堀さんが。
道広さん。
堀道広さんがやってる。たまたま検索したら。堀さんがやってはる。
ああ
。そうしてやって。
あ、そうなんだ。
うん、金継ぎの？
あ、俺もうそれ。今日見たかもしれない。なんかツイッターが堀さんがそうなんかやって、
金継ぎみたいな。
じゃあ最初全然気づかずに、あのやりたいんですって言ってメール。
へえ。
堀さんやった。
ああ。
びっくりした。
堀さん金継ぎとかもする人なんだ。
なんかこうフル道具とかも好きで、なんかいや実はこうこうこうでなんか店もやるんですよって言ったらめっちゃ羨ましかった。やりたいなってするの。
金継ぎよ。
うん、うん、お店。フル道具屋さんみたいな。
みんななんでそんな古道具屋さんやりたいの？
みんなじゃないよ。
儲かんないのに。
みんなじゃないけど。
マジで。じゃあ堀さんもいずれ。
堀さんっておいくつぐらい？
いや知らん、俺も会ったことない。
会ったことない。
なんか割と周りの人はと周りの人の知り合いなんだけど、本人とは会ったことない。
うん、私もあの会長がさ、会長の妹の同級生なんだ
って
。たまたま。
え、会長奥さん？
会長は私の1個上かな。
ああ。
妹、まあだから年下はな
き。妹さんいくつなの？
わかんない。
わ
あ。30代後半なのかな。
じゃあ俺と同い年ぐらいなのかな。
うん。
1個上か1個下ぐらい。
なんか綱島でさ、
う
ん、綱島本店 T シャツ売ってはったやん。
ああ。
それ何？で、質問であるわけじゃないの？
いや、あれはただただ綱島温泉から依頼があって作ったらしい。
あ、そういうこと
して
。あ、そうなの。
あの人って高円寺に住んでるね、確か。
あ、そうやんね、うん、うんうんうん、
そうなん、
ああ高円寺であの火炎瓶投げられた。
ああ、なんかね、
知らない？知らない
。お祭り
お祭りでさ、
あのあれ
阿波踊り、うん、の時に 道端に火炎瓶投げ込まれた時があって、うん、ニュースにもなったんだけど、うん、そこの目の前のアパートかなんかにベランダで見てたら火炎瓶が投げ込まれたとか、
何か持ってそう
だよ、ね、そうベーシックの時もなんかね、
あの人事件に巻き込まれる
人が巻き込まれがちな、ね、そうやね、
なんか違う運を使いたいわそうだからそういうのをゆくゆくはできないなってい
う、ね、俺も仕事場欲しくてさ、
うん、
ねえ、
うん、
そう、なんかどうしたらいいかな。
え、その家が手詰まりになってきたからっていうわけじゃなくて、まあ、
家
気持ち的に、
気持ち的にもそうだし、うん、家で子供がいっぱいいる中で仕事をしづらいっていう、
できないよね
っていうので、
前もなんかその話してたんで、うん、でもすごい分かるわ、気になるっていうの、
気になるんだよ、
で大して何かができるわけじゃないのに時間だけ取られたりする、
うん、そうそうそう、
って
で結局その何か考えるときに喫茶店とか行って考えてたら、うん、なんかその金ももったいないんじゃないかなっていう、
なんかね、私もそれがあって出たっていうのもあるな、
なんかね、なんか羨ましいよね、うん、
なるほど、
シェアオフィスとかは考えへんの、
シェアオフィスね、シェアする人、
やるとしたらどこでやるの、砂島
近くがいい、砂島が一番いいんだけど、
砂島ないから、シェアオフィスないや
ん、宗原さんとやればいいじゃん、でも宗原さんも別に完結してそう
だから、そうなんだよね、そのしかもなんか友達とやってさ、なんかいいのかなっていう、
あ、なんかのあれでこじれた時になんか嫌だからね、友達じゃなくて中途半端の距離感、
普段おしゃべりとかして
あそれもあるね、
なんか2人よりなんか3人ぐらいいるんだったら、うん、こうなんかちょうどいい気がするんだけど、うん、2人だとなんか話さなきゃいけないかなみたいな空気になったりしたらめんどくさいし、
ね、そしたら砂島に
自分でシェアオフィスを作る、
作ったら、うん、そういうイラストレーターじゃなくてもクリエイターを、
あ
ー、それなんかつながるかも、
うん、来るんじゃない、
なんかな、めんどくさいなそいつらと話すと、
カセヤさんも今だからシェアオフィスでしょ今、あの、さっき、
うん、カセヤさんと
カセヤさん
っていう、うん、シェアオフィスっていうか、まあ全然
場所を提供してる感じ、
うんうんうん、
別に仕事してるときはそんな喋んない、
喋んない、もう離れてるし、貸してで見てもなんか私いい時見てもらってるから、すごい助かってる、
じゃあ家賃取ってない、家賃
って、あ、ちょっとだけもらって、
それそうだね、なんかその方がお互いになんか、
う
ん、
そうそうそうそう、全くなし、
気持ち的に気兼ねなくできるもんね、うん、
でウェブができるからウェブ関係のこととかも仕事としてやってもらったりとかして、すごい助かってる、
ウィンウィンですね、
うーん、かな、なんかちょっと申し訳ないなって思うぐらい、
いいな、
あとでも一人ぐらいでなんか入れそうだけど、
うんうん、スペース的にはね、
スペース的に、うん、両端ぐらい、
うん、
おムロックなんか、
いや、いいなと思って、でも綱島でそのシェアオフィス作ったら、うん、なんか売れてなさそうなやつ来そうじゃん、なんか使えなそうなやつが綱島に住んでる時点でなんかあんまり
すごい綱島に
綱島いいとこだけどね、別にまああの
変形
の島とかに比べればなんかこうゴリゴリのなんか IT の人とかに来なさそうだけどね、
なんかやっぱダメなやつ来そうじゃん、
ダメなやつかどうかわかんないけどね
それは面接すればいいや
んこいついけるっていうやつ、偉そうな、偉そうなシェアオフィス
ちゃんと払ってくれればいいんじゃない、その定額を、
いやそうだけどさ、なんかやっぱ今聞いてたらいいなと思って、相乗効果のなんかウィンウィンな、
ね、そうそうそう、お互いのね、あれがちょっとね、伸ばせたね、
うん、なんかジュンオソン君がさ、うん、シェアオフィスしたいなみたいなことを言っててさ、 あのでも多分来て横浜ぐらいなんだよね、
鎌倉だ、
鎌倉、横浜俺ちょっとな遠いんだよなって思う、
ジュン・オソンさんとシェアオフィスしてるって言ったらなんかブランドになるじゃん、
確かにな、ジュン・オソン君の仕事先相手の人が来た時に良さそうだよね、
うん、
おこぼれもらえそうだよ、ね、
自分もなんか与えないと、
つぼえさんが断った
ら必要ないでしょ、
必要ないか、
つぼえさんが ソフェさんが笑ったと。
チャールびっくりしたあの話。どんだけ見る
の。嘘でしょ。嘘でしょ。
いやでもほんま入らんでよかったと思うよ。
いや本当。
汚点になった。
嘘でしょってなるよね。そういうことですね。どういうことやねんって感じですけど、まああのまたぜひね、じゃあ撮りましょうということで、ね。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
場所は、ブロッカさんでね、はい、
三鷹のブロッカで検索してみてください。
検索で風山さんがね、見せ場してるかもしれません。うん、松山さんファンはぜひ。リハビリユーズ聞いたといえば似顔絵の一つや二つ、まあね、物を買ってくれたら書いてくれるということなので、ぜひ聞いたと申告してください。ではさようなら。
さようなら。
Harold!